おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人生の意味、霊界の真相、宇宙の秘密、地球の未来、学校では教わらない大切なこと、ぜひここで知ってください。秋田県の関谷義雄さんからこんなおはがきいただきました。毎週毎週午前7時30分かっこ日曜に目覚まし時計を合わせて聞き逃さないように。正直一度爆睡して聞き逃したことが心残りですといただきました。ありがとうございます。秋田では日曜朝7時30分からの放送ですね。例えば北海道ですともっと早くて土曜朝5時半という放送時間です。モーニングコールといっても時間の幅があります。本当にいつも聞いてくださってありがとうございます。さて9月15日は敬老の日。何歳以上を高齢者と呼ぶかは時代などによっても変わると思いますが、今は80を過ぎてもまだまだ元気で若々しい方がたくさんいらっしゃいます。一方で親の介護や生活介助などの経験が始まるのが40代50代くらいでしょうか。親の姿にいろいろ学びますよね。人は誰も年を取るもの。人生の後半をどういう心で生きるかは死後の行き先にとても影響するようです。今日は人生の先輩方に感謝と敬意を込めて仏法真理をお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。9月15日は敬老の日。65歳以上を高齢者と定義することが多いようですが、今はその年齢を過ぎても本当に若々しい人が多いですよね。老人呼ばわりしないでくれなんて声もあちらこちらから聞こえてきそうです。ただそんな方でも、例えばお孫さんができて愛くるしい顔でおじいちゃんおばあちゃんなんて呼ばれたりすると、さすがに観念する人も多いようです。気持ちは若くても肉体の衰えばかりは逆らえない。体の調子が悪くなるとつい周りに愚痴っぽくなって、息子夫婦は孫の顔も見せに来やしないなんてこぼしたりして、言えば言うほどますます遠ざけられたりして、皆さんは大丈夫ですか？人生100年時代と言われる今、老後の人生の過ごし方はあの世への旅立ちにとっても大切です。今日は幸福な老後を過ごす心構えについてお伝えします。まず最初の心がけとして、あなたは死んだらどうなるか第3章より朗読します。55歳を過ぎれば、それからはお返しの人生です。それまでに受けたものが多かろうが少なかろうが、もはやそこで一つの打ち切りであり、タイムリミットなのです。それを知ることが大切です。55歳を過ぎてからは、人様からいただこう、成功して人様に評価されようなどと思ってはなりません。もう完全にお返しの人生です。これからはもう人様への奉仕のために生きるのであり、奉仕の結果、あなたよくやったね と言われて喜んでいては地獄への入場券が回ってきていると思わなければいけないのです。自分に帰ってきてはいけない、自分に帰ってくるように思ってはいけない、決して思ってはいけない。それでこそ世の中に対する最後の大きな遺産が残せるのです。先週特集でお届けした愛することと愛されることの書籍の中にも、自分のための人生から多くの人のための人生に変われるかという一節がありましたが、年を重ねるとともに自分への執着は軽くし、人への恩返しを重くしていくことが人間感性への道なのかもしれません。いくつになっても人は自分のことが可愛いものですが、もうこの辺で自分のことばかり考えるのはおしまいと、自分中心の生き方にタイムリミットを設けるというのは人生の知恵だと思います。55歳を過ぎてから心のベクトルを自分から他人へと切り替えられるかどうかで、天国行きか地獄行きかの分かれ道にもなっていくんですね。幸福な老後を過ごすための秘訣を続けて、あなたは死んだらどうなるか第5章から学んでみましょう。人生の最後の10年ぐらいというのは非常に大きな意味を占めています。これが来世の入学試験の前の期間なのです。ここをどのような精神状態で過ごすかということが来世の生き方に非常に関係があります。気をつけてほしいことの第一は、いわゆる和言愛語、優しい顔、安らいで和らいだ顔、それから優しい愛ある言葉です。そうした優しい顔、人に対する優しい言葉、これを特に気をつけてください。これは毎日毎日の心がけです。鏡を見たときに優しい顔をしているか、それから人に対して好意のこもった話、その人が聞いて喜ぶような話ができているか、これをまずチェックしていただきたいのです。よく絵本では優しいおじいさんおばあさんと意地悪なおじいさんおばあさんの対比が出てきますが、その心根は顔と言葉に現れてきます。ブッダが説いた反省法の一つ八正道には、正見と正語の反省が説かれていますが、鏡で自分の顔をチェックしてみるのは正しく見る正見に含まれるかもしれません。それから自分の言葉をチェックしてみる反省は正語にあたるでしょう。この正見と正語の反省は比較的初心者でも入りやすい反省項目です。人生の酸いも甘いも経験して、慈悲の心を宿した人の顔というのは、何とも日だまりのような温かさを持った笑顔をしています。特に神仏への信仰心を持っている人には、そういった方が多いように思います。そんな先輩方を見習いたいものだなと思います。 最後にもう一つ付け加えておきたいことを、生涯現役人生からお伝えします。年を取り、体の機能が落ちてくると、どうしても人様の迷惑になったり、お世話になったりすることが多くなります。本人としてはそれをやむを得ないと思っているでしょうし、周りの若い人もそう思っているでしょう。ただ本当に必要な限度を超えて他人に依存するタイプの人が大勢いるのです。そういう人たちは、いわゆる取り越し苦労や持ち越し苦労をするがゆえに、あれが欲しい、これが欲しい、ああして欲しい、こうして欲しいという思いが非常に強いわけです。確かに年を取ると希望や自信がなくなることが多いため、そういう思いが出がちになりますが、人に対する欲求がストレートに出すぎると、かえって人は離れていきます。不思議なもので、人から得ようとすると人は離れていくのです。そうではなく、豊かな老後を送るためには、できるだけインディペンデントというか、自主独立の気概を持った方が良いのです。老後の人生は自分一人で守るという気概を持ち、老後の備えをした方が良いのです。人間関係の秘訣として、自立した者同士が付き合うとうまくいくという一つの法則があります。他の人の手を借りずに、老後の人生は自分一人で守るという自主独立の気概を持ちつつ、経済的にも早めに備えをしておくと、逆に困った時には人は喜んで助けてくれるものです。ここが人生の味噌の部分です。いつも誰かに完全憑依してやろうと思っているような人とはあまり付き合いたくはないもの。そういう人とはできるだけ距離を取りたくなるのが人情ですよね。今日お伝えしたように、お返しの人生を生きる、和言愛語、自主独立の気概を持つということを心がけていれば、きっと多くの人に敬われる幸福な老後を過ごすことができるでしょう。ではここで1996年に説かれた大川隆法総裁の説法、人間を幸福にする4つの原理より抜粋をお聞きください。
足りないところだけを見ていた場合、求めていた場合、幸福になれる人間はないんだということをまず悟らなきゃいけない。すでに多くのものを与えられている。感謝することから出発すると、人はお返しをしなきゃいけなくなる。お返しの人生になる。お返しの人生においてはですね、不幸になる道がないんです。これは実は言うとね、自分がお返しの人生に入った時には不幸はないんです。これは完璧にこれも 100% のお返しができるわけではないんだけれども、 1% お返しできたら 1% だけの幸福、 10% できたら 10% の幸福、 50%、90% の幸福なんですね。だから人を愛する方ですね、人に与える方に思いを切り替えた人の人生には、結局その間の展開をすることによって不幸が消えていくんですね。むしろそれは幸福の創造なんですね。ですから人の幸福を自分の幸福としている人ほど幸福なことはないんですね。人の幸福を自分の不幸とする、まあ、こんな人はなかなかですね、幸福になれないですね。少しでも他の人が良くなると、それを自分の幸福と思う、まあ、こういう人が 実は幸福的メンタリティを持っている人なんですね。だからまあ大抵は人間関係を中心としての欲求不満だと思うんですけれども、どうかですね、自分の欲求不満は与えられていないことから来る不満だと思うんでね、これをそういうのはいくら求めても求めてももっともっと荒れ地獄になっていく道なんだということを知らなきゃいけない。その思いを捨てて自分が認められていることを感謝して、そして他の人に対して自分が他から求めてたことではなく他の人にしてあげてなかったことですね、人の立場に立って考えて、与えられてないことよりも自分自身が与えてないこと、なしていないことに対して、深い反省をしてですね、行動すること、これが幸福への道なんですね。だから長年連れ添ってもですね、自分の妻あるいは夫が一生懸命努力したことに対して褒め言葉の一つも与えない人はいるんですね。どうしてそんなことに、躊躇するのかと。人間関係においてはそれを良好にして、あるいは幸福な方向に持っていくのにはもうお金の一円もいらないし、本当は汗水垂らした努力はいらないんです。心の態度を変えること、そして具体的なですね、ささやかな行為を示してあげることなんですね。それが大事なんだと思いますね。ですからまあ世の中の人の苦しみ見たらほとんどはこの奪う愛のところなんですね。欲しい欲しいで苦しんでるんで、欲しいをやめてどうやったら人にあげられるかということを考えなさいって、その時点でもう悩みは消えてますよというのも、まあ悟りの一点語ですね。
お聞きいただいた説法は書籍幸福の法第3章に収められています。この世は人生修行の学校のようなものです。幸福な老後を過ごして見事笑顔で卒業したいものですよね。
いつだっていつだっていつだって青春は春のようで、いつだっていつだって少しは肌寒い、肌寒い中で気が震えて小鳥が小刻みにさえずって、梅や桜が咲き始める、まだ十分には暖かくはないけれど、この寒さの残る青さが青春が春と言われるわけ。それは永遠に続くように、若い時は感じられるものなのに、いつしか年は過ぎて思い出になる。しかし何度永遠の春を願っても、その春はいつもいつも後悔に満ちている。後悔のない春なんて決して来ないんだ。
お届けしている曲は永遠の春。2023年に公開された映画二十歳に帰りたいの挿入歌でした。作詞作曲大川隆法総裁、歌は今山真一郎。 さて、この映画20歳に帰りたいをはじめ、幸福の科学の映画がインターネットからご覧いただけます。 Amazon プライムビデオなどの各種動画配信サービス、または HS ムービーズ公式サイトからぜひチェックしてみてください。今日は人生の大先輩方に感謝と敬意を込めてお届けしてきましたが、今日お届けした内容に関連する書籍いくつかあります。ピックアップしてお届けしましょう。生涯現役人生、そして老いて朽ちず、またエイジレス成功法、もうタイトルからも元気がもらえる、そんなタイトルですけれども、ぜひこちらもご一読ください。後ほどプレゼント書籍も、この中からあります。そしてザ・伝道270号のテーマが本当の終活、幸せなシニアライフの秘訣となっています。もしかしたら皆さんのお宅にポスティングされているかもしれません。また夢人間という冊子が幸福の科学から出ています。100歳まで夢を持って生きる人のライフスタイルを提案する冊子、夢人間です。詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。プレゼントのお知らせです。今日朗読でご紹介した書籍生涯現役人生を5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。こちらの投稿フォームからも応募できます。また E メールアドレスはメッセージアットマーク天使コールドットコム、 MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.COM。はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。